創世記13章1節から15節です。新改訳聖書、旧約聖書の18ページになります。創世記13章1節から15節、それでは読ませていただきます。それでアブラムはエジプトを出てネゲブに登った。彼と妻のサライとすべての所有物とロトも一緒であった。アブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいた。彼はネゲブから 旅を続けてベテルまで、すなわちベテルと愛の間で初めに天幕を張ったところまで来た。そこは彼が以前に築いた祭壇の場所である。そのところでアブラムは主の御名によって祈った。アブラムと一緒に行ったロトもまた羊の群れや牛の群れ、天幕を所有していた。その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。彼らの持ち物が多すぎたので彼らが一緒に住むことができなかったのである。その上、アブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちとの間に争いが起こった。またその頃、その地にはカナン人とペリジ人が住んでいた。そこでアブラムはロトに言った。どうか私とあなたとの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちとの間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なのだから。全地はあなたの前にあるではないか。私から別れてくれないか。もしあなたが左に行けば私は右に行こう。もしあなたが右に行けば私は左に行こう。ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はツワルの方に至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていた。それでロトはそのヨルダンの低地全体を選び取り、その後東の方に移動した。こうして彼らは互いに分かれた。アブラムはカナンの地に住んだが、ロトは低地の町々に住んでソドムの近くまで天幕を張った。ところがソドムの人々は横島なもので、主に対しては非常な罪人であった。ロトがアブラムと別れての地、主はアブラムに仰せられた。さあ目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫に与えよう。以上のところです。それでは祭壇に戻る歩みと題してケビン先生にメッセージを取り付いていただきます。
皆さんおはようございます今年になって初めて会う人を、明けましておめでとうございます。2019年も教会の家族として一緒に歩んでいきたいと思います。今年は私たちにどんなことをもたらすでしょうか。仕事の変化、学校の卒業や入学、引っ越し、生活の変化、また家族の変化や健康状態の変化などいろいろあると思います。そして教会にとっても3月末にミニ街道が完成すれば、教会の働きやビジョンに大きな変化をもたらすことでしょう。そうです。2019年も個人的にも教会にもたくさんの良いチャレンジと変化をもたらすことと思います。たくさんのことが変化しても神様とのつながりが変わるのはダメです。神様とのつながりがあるのです。私たちはこれまでと変わることなく神様にしっかりつながっていく必要があります。なぜなら多くの変化を乗り越えていく 知恵と力を与えるのはこの神様とのつながり、神様とのつながりだからです。でこのつながりが私たちを信仰、その信仰による家族として結び、将来に対する希望を与え、実りある人生を歩む助けとなるのです。日本では多くの人たちが初詣に行って神々からの祝福を得ようとします。しかし神様の祝福とは単純にイエス様を通して神様につながっていることなのです。今年度の私たちのテーマ、私たちのテーマはつながる、つながるです。私たちはイエス様につながり、イエス様によってお互いとつながります。2019年の歩みの中で神様からの祝福を受けたい、この祝福を分かち合いたいと思うなら、私たちはイエス様につながって、そのつながりにとどまっていなければなりません。イエス様が私たちの人生と生活の祝福そのものなのです。ヨハネ15章5節読みます。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私のもその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。まず一言お祈りします。愛する天皇と様、私たちはこのようにつながりについて、その霊的のつながり、キリストにあるつながりについて一生学んで考えていきたいと思います。どうぞ私たちの思いを導いてください。またこれから私は神様の御言葉から皆さんに簡単に分かりやすく説明できますように、私も用いてください。私を清めてください。私たちはこの人生を通して、今年この2019年、多くの人に神様の素晴らしさを分かち合いたいと思います。多くの実を結びたいと思います。どうぞそのように私たちを清め用いてください。感謝します。主イエス様のみんなによってお祈りします。アーメン。人生の旅路はまっすぐな道ではありません。まっすぐな道ではありません。その道は時々同じ場所、同じ人々、同じ状況に私たちを導きます。多分それは神様ご自身と私たち自身について、その場所でもっとたくさんのことを学ぶことができるからでしょう。その場所、その人々、その状況を通して私たちは神様とのつながりが何より大事なことを学びます。そして人生とは神様についてのもの、神様によるもの、そして私たちの神様のためであるということを知るのです。私たちがこの真理を知り、これを宝として神様との関係を大事にしていくなら、神様からの祝福が豊かに与えられます。でも一方、私たちがこの関係を転んじるなら、人生のすべてはバラバラになっていくでしょう。でこれが創世記12章13章で、後にアブラハムと呼ばれるようになるアブラハムが学んだことでした。聖書を開いて一緒に学んでいきましょう。まず12章に戻ります。 創世記12章はアブラムの生涯で最古の地点を記しています。でそれは神様がアブラムに対する素晴らしい計画を示し祝福の約束をされたからです。一節12章一節二節を読みます。12章一節、主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれた国境、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。円熟の75歳でアブラムは人生の新しいチャレンジを受けました。馴染んだ場所から知らない場所に移っていくのです。でそこはどんな場所でしょうか。彼がしていたのは神様の約束だけでした。信仰により神様の約束を握って彼は出発しました。そしてシェケムの場、モレのカシノキのところに着きました。この場所からアブラムはカナンの全地を見ることができました。神様の約束は彼の前でさらに大きく広くされました。彼がその広大な眺めに圧倒されていった時、神様はアブラムへの約束をもう一度語ってくださいました。7節、12章7節を読みます。7節、その頃主がアブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。カナンは神様がアブラムに与える約束した土地です。そして彼から偉大な国民が生まれます。彼の家族と関係、その子孫が大いなる祝福を受けるだけでなく、地上のすべての人々がアブラムと神様のつながりによって祝福を受けるようになるのです。アブラムは人間の歴史における祝福のもといとなりました。彼によって神様の人類の救いという計画が動き出します。アブラムはその計画の詳細、不思議、驚きをまだ知りませんでしたが、信仰によって神様の偉大な計画の概要を見たのです。彼は神様の語りかけに礼拝で応答しました。7節後半と8節を読みます。12章7節8節、アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東には愛があった。彼は主のためそこに祭壇を築き、主のみんなによって祈った。この祭壇で捧げた礼拝、この場所、そして神様とのつながりこそ、アブラムの人生の旅路の最高地点でした。しかし、この後、アブラムに試練の時が来ました。飢饉が起こったのです。大きな祝福や 霊的な最高地点を経験すると、その後には試練の時が来るものです。私たちの人生においてもそうです。最高地点を経験すると、その後必ず試練の時が来るのです。で、試練の時を通ると、私たちは神様の約束は本当に信頼していいのだろうか、この質問ですね。それとも自分の知恵や考えで進んでいくべきだろうかと迷ってしまいます。この疑問はエデンの園の時から人間みんなが持つ疑問だと思います。神様は祝福の約束をくださいました。でその上で飢饉という試練が起こることも許しました。でも皆さん忘れないでください。飢饉の中にあっても神様と一緒にいる方が、すべてを持っていっても神様と離れているよりずっと安心安全なのです。繰り返して言います。飢饉の中にあっても神様と一緒にいる方が、すべてを持っていても神様と離れているよりずっと安心で安全なのです。アブラハムは自分の妻の他に、たくさんの使用人家畜を持っていましたから、彼らを養う責任がありました。でそのためにどうしたらよいのでしょうか。信仰と人生の最高地点を経験したアブラムですが、ここで彼は間違えた道を選んでしまいました。10節を見てください。12章10節を読みますさてこの地には飢饉があったので、アブラムはエジプトの方にしばらく滞在するために下っていった。この地の飢饉は激しかったからである。まあ人の思いで考えると、アブラムの決断は、理解できます。しかし神様はアブラムにエジプトに行きなさいと言いませんでした。神様はエジプトではなくカナンに行きなさいと言ったのです。これはネネベに行けと言われたヨナがタルシシュに行ったの同じです。この道は彼が行くべき場所から離れ遠くなる道でした。アブラムは祭壇を捨てて神様とのつながりを捨てたのです。エジプトでアブラムが祭壇を築いて礼拝したという記事はありません。またこれから歩む道筋について神様の御心やその指示を仰ぐこともありませんでした。その代わりアブラムは自分の思いと考えで神様抜きの計画を立てていったのです。でこの数学があります。試みの時プラス祭壇を捨てることイコール間違えた道皆さん覚えてください。これは2019年のための大事な数学です。今日は試みの時プラス祭壇を捨てることは間違えた道です。さてここに聖書を理解するための鍵、聖書を理解するための鍵があります。ちょっと説明します。聖書の中でエジプトは この世のシステム、またこの世のつながりのシンボルとして描かれてますということです。旧約聖書の中には神様の民がエジプトに逃げていくという記事がいくつかあります。でこれは神様の約束を疑い、このようにその答えを求める姿の例えとして描かれています。神様の民がエジプトを頼るとき、彼らは神様ご自身ではなくこの世のシステムに頼っているということです。アブラムの子孫が、600年間も奴隷となり、神様の民としてのアイデンティティを失いそうになったのは他でもないエジプトの国でした。でそういうわけでアブラムがエジプトに下ったことは彼の神様とのつながりが弱くなっていたということです。アブラムは、この世の知恵、またこの世の神言を求め、神様と反対方向に下ってしまいました。その結果を見ましょう。その結果は第3のポイントです。バラバラになった人生。アブラムは神様の約束の地から遠く離れた場所に行って、彼の人生を導く神様の道からもそれてます。今彼は傲慢なこの世の支配者と向き合っています。パロのこと。そこで彼は自分の妻について妹だと嘘をつきました。でそれは国際的スキャンダルに発展したかもしれない、もう知用事でした。神様は民族の祝福となるため、アブラムを選びましたが、祝福のためを選びましたが、それなのに彼は祝福ではなく裁きをもたらしてしまったのです。17節を見ましょう。12章17節から読みます。しかし主はアブラムの妻サライのことでパロとその家をひどい災害で痛みつけた。そこでパロはアブラムを呼び寄せていった。あなたは私に一体何ということをしたのか、なぜ彼女があなたの妻であることを告げなかったのか、なぜ彼女があなたの妹だと言ったのか。だから私は彼女を私の妻として召し入れていった。しかしさあ今あなたの妻を連れて行きなさい。ここで一つの大事なレッスンがあると思います。スクリーンに映したいと思います。人々への祝福の存在となるために、私たちは神様にしっかりつながっていなければなりません。ヨナは神様から逃げたために一緒に船に乗っていた人たち全員を嵐に巻き込み、船が沈みそうになりました。でヨナのようにアブラムも神様を知らないパロに対して彼の信仰の証を立ててなかったのです。でその結果彼は異邦人の王に叱られ大きな恥を受けました。でそれに彼の罪は一緒に行った王のロットに悪い見本となりました。後でひどい目にあるんですけれども、そのうちにロットの家族に降りかかる災難につながってしまったのです。で私たちのレッスンはこれです。あなたの祭壇を捨てるな、 あなたの祭壇を捨てるなということです。今年2019年どんな試みの時にもチャレンジの時にも神様自身とその祝福につながり続けましょう。飢饉の時にも神様はあなたと一緒に行ってくださるのです。12章の最後でエジプトのパロはアブラムを送り出します。でこの時彼はどんなふうに感じていったでしょうか。長い長い砂漠の道を彼に恥と後悔に打ちのめされて進んでいったと思います。そして自分はこれで終わってしまっただろうか、神様の素晴らしい約束を永遠に失ってしまっただろうか、今どこへ行けばいいだろうかと考えていたでしょう。そして結局彼は最初に神様とのつながりを失った場所に戻っていきました。13章を見ましょう。これは新しい始まりです。第4のポイントは新しい始まり。13章は新しい始まりです。で神様は私たちが大きな過ちを犯しても変わらずに豊かな知恵と憐れみを持って接してくださいます。神様は新しい始まりを思い出す時として新しい投資を与えてくださいました。2019年。で13章1節はまるで新年1月1日のようです。1節13章1節を読みます。1節 2節を読んでみましょう。それでアブラムはエジプトを出てネゲブに登った。彼と妻のサライとすべての所有物とロットも一緒であった。アブラムは家畜と銀と金とに非常に飛んでいった。彼の持っていたものに注目しましょう。彼は多くの銀、金、家畜を持っていたとあります。しかしそれらは今のアブラムには何の意味もありませんでした。もし神様とのつながりを回復できるなら彼は自分の持つ富を捨てたでしょう。3節4節を読みます。13章3節を見てください。彼はネゲブから旅を続けてベテルまで、すなわちベテルと愛の間で初めに天幕を張ったところまで来た。そこは彼が以前に築いた祭壇の場所である。そのところでアブラムは主の御名によって祈った。アブラムは以前祭壇を築いた場所ベテルに戻ってきました。そこは彼が神様とつながっていた場所だったのです。皆さんも自分は初めの愛を忘れてしまったと感じることがありますか。それならばその場所、その人々、その環境、その祈り、また聖書の御言葉に戻ってください。戻るということは私たちが我が家に帰る助けとなってくれるでしょう。ここでもう一つ考えたいことがあります。あまり時間がないので簡単ですが、アブラムのそばに行った老いのロットについて見ていきたいと思います。ロットも アブラムと一緒にエジプトに下っていきました。13章5節を読みます。アブラムと一緒に行ったロットもまた羊の群れや牛の群れ、天幕を所有していた。英語のジョークなんですけれども、 Lot had a lot、ね、通じましたか？ Lot had a lot。 ロットは奥を持っていました。しかしそこにロットが気づいた祭壇はありません。どんなに読んでも書いてありません。そしてロットが神様とつながっていたという記事も聖書の中に見ることができません。8節9節で彼の牧者たちとアブラハムの牧者たちが喧嘩をしてます。でアブラハムとロットは別々に住むことになりました。でここでロットは住む場所としてどこを選んだでしょうか。10節を読みます。13章10節、ロットが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はソアールの方に至るまで主の園のように、またエジプトの地の方のようにどこもよく潤っていった。それでロットはそのヨルダンの低地全体を選び取り、その後東の方に移動した。こうして彼らは互いに別れた。数学あります。私はあまり数学好きじゃないことなんですけれども、時々私たち考えなきゃいけないと思います。こういう数学があります。この世の欲プラス祭壇がないイコール愚かな決断。英語だと Worldly wants absent altar dumb decisions。 ロットが目上げた時、彼は神様を見上げたのではなかったのです。彼は土地だけを見てエジプトで過ごした状況と比較しました。エジプトから戻ってきてもロットの心はまだエジプトにあったのです。皆さん、ソドムのことを分かりますか？ソドムは性的堕落と不道徳な行いで満ちてました。そしてロットはそのようなところに若い家族を連れて行ったのです。まず彼は、順番はありますが、まず彼はソドモもよく見ました。そしてそこに向かって移動しました。で、14節を見るとその中に住むようになりました。彼はソドモとつながったのです。でこのつながりは神様とつながることではなく、むしろ神様から離れた世の中との強いつながりでした。そして残念なことに聖書はロットの話がどう終わるかを記しています。ロットは二人の娘たちと近親相姦という罪を犯します。でこの罪から二人の息子が生まれましたが、彼らの子孫はイスラエルの敵となり、現在も世界に大きな影響をもたらしています。でなぜこのようなことが起こったのでしょうか。それは13章のこのところから始まりました。13章にあるように祭壇がないということに始まったのです。 皆さん2019年の歩みの中でもこの世は私たちに世の中を見て世の中の欲を持ちそれを選ぶようにと迫ってくるでしょう。選ぶようにと迫ってくるのです。私たちには神様につながる祭壇が必要です。最後のポイントに急ぎたいと思います。最後のグッドニュースの方に移りたいと思います。神様の祝福です。アブラハムとロット、この二人の人の話、二人の人の話には他のシーンがあります。創世記13章14節15節を見てください。13章14節15節、ロットがアブラムと別れて後、主はアブラムに仰せられた。さあ目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。神様はアブラムと結んだ約束を新しくしてくださり、アブラムが一度立ってしまったつながりを回復させてくださいました。神様の御言葉は真実で確かなものです。ロットは目を上げてこの世のその繁栄を見、この世の欲を選び、それをつかみました。しかし実際のところ彼は全てを失ったのです。自分の魂も。アブラムは目を上げて神様を第一とすることを選びました。そして神様は、私はあなたに与えよう、その地を与えよう、与えよう、与えようと言ってくださいました。ロットは彼の天幕をソドムの町、この世の中に移しました。アブラムは彼の天幕をどこに移したでしょうか。18節を見てください。18節を読みます。そこでアブラムは天幕を移してヘブロンにあるマムレのカシの木のそばに来て住んだ。そしてそこに主のための祭壇を築いた。彼は自分の天幕を神様とつながりのあった場所に移し、祭壇に戻っていったのです。このアブラハムの家系から、イエス様が生まれました。神様の約束通り、この世はアブラハムによって祝福を受け、今日私たちも神様を礼拝するものとされています。アブラムは人類の歴史における神様の祝福のもといとなったのです。これは最後の数学なんですけれども、あなたの人生プラスキリストのつながりイコール多くの身、多くの人々への祝福です。あなたの人生プラスキリストのつながりイコール多くの人々の祝福です。これは別々の選択、決断をした二人の人の話です。12章13章は二人の人の話です。どちらも彼らの持ってた神様とのつながりを断ちました。でもアブラムは神様のもとへ戻りましたが、ロットはこの世の中へ移っていったのです。 皆さん2019年のことを考えましょう。さて、私たちにとってこの話は2019年のための励ましや指針でもあります。私たちの人生、また日々の生活の中にも飢饉という試練がやってきます。必ず試練が激しくなった時、またこの世の誘惑が強く迫ってくる時、この質問を考えなきゃいけないと思います。あなたの祭壇はどこにありますか？危機の中、誘惑の中、あなたの祭壇はどこにありますか？あなたは神様とのつながりを強める選択をしますか？あなたは神様ご自身とその約束、また祝福を選びますか？それとも人の知恵やこの世の楽しみ、忙しさを選びますか？皆さんの中にもこの頃、自分は神様のところから離れてしまったなとか、エジプトに下ってしまったように感じる方がいるかもしれません。あなたが初めて神様とのつながりを感じたのはどこでしたか？その場所に戻ってますか？今日があなたにとって新しい始まりなのです。皆さん、良い旅というのは必ずスタート地点に私たちを戻してくれるものです。なぜでしょう？それはどれほど遠くまで自分が来たのかを気づかせ、またどれほどの祝福を受けているかを悟らせてくれるからです。そして私たちは旅路を守り、一歩一歩導いてくださった神様に感謝するのです。今日ペナご夫妻、ペナ先生ご夫妻が来ておられます。先生たちは日本での宣教師としての働きを終えてアメリカに戻り、新しい働きに継ぐところになりました。ペナ先生たちがアメリカに戻る旅は目的のないものではありません。二人は神様が二人を召し出し、その最初の約束を与えてくださった場所に戻ろうとしているのです。そこは二人がどれほど遠くまで旅したのか見ることのできる場所です。そして誰に感謝するなのかを悟る場所です。アブラハムがベテルに戻ったように、二人がアメリカのベテル教会という場所で礼拝をしたと聞いても私は驚きません。神様は神様ご自身と他の人々とのつながりということについて二人に教えたいことがまだまだたくさんあると思います。神様とつながりをますます強くし、たくさんの祝福を受け入れていってください。皆さん、2019年の今年、あなたは神様の祝福を深さをもっと知りたいと思いますか？それならイエス様とつながりましょう。エペソ1章3節、神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。キリストにあってすべての祝福をもって私たちを祝福してくださいました。他の人々のための祝福の存在になりたいと思いますか？今年イエス様につながり続けましょう。 そしてもし神様とのつながりから離れてしまったら、あなたの築いた祭壇の場所、神様の身元に戻り、礼拝を捧げましょう。神様はあなたを祝福することを待ち望んでいます。そしてあなたを通して周りの人々を祝福したいと願っておられるのです。お祈りします。天の父様、私たちは今年2019年多くの実を結ぶ人生を送りたいと思います。キリストにあるそのつながり、その、主の家族の、教会にあるその祝福、私たち軽く見てしまった時があると思います。どうぞ今年の1年間、私たちはもともと祭壇があったところに戻ることができますように、私たちの足を強めてください。私たちを導いてください。そして周りの人々を祝福したいと願っていますので、どうぞ神様とのつながりを通して、私たちを通して働いてください。私たちを用いてください。私たちがエジプトに下ってしまっているところにいるとしても、どうぞもともと神様と一番つながりがあったところに、そう感じていたところに、その初めの愛のところに戻ることができますように、どうぞ私たちを助けてください。導いてください。感謝します。神様、どうぞ今年の1年間、私たちの、教会の家族を守って祝福してください。ありがとうございます。ペナ先生たちもどうぞこれから、日本から離れてしまっているとしても、これから祝福の道を歩むことができますように、彼らを導いてください。すべてのことを感謝して、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。